おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティの三浦千秋です。そして
なあさんこと今井直美です。
目の前の海がとっても綺麗ですね。こちら
気持ちいい、こう風と波の音とね、はい、島がいっぱい見えますね。
見えますね。友ヶ島なんかも見えるんですけども、はい、今私たちがいるのが和歌山市の加賀海水浴場です。
はい、
夏になるとここでわーってたくさん泳いでる人たちも見ることができるんですけどもまだこの時期はいないということで、
泳ぐにはちょっと早いかもしれないですけれども、はい、でもすごく気持ちいいし、テクテクマップみたいなのさっきもらったからさ、
あ、そうですね、ピンクの可愛らしいマップですね。
今日これうろうろ旅しちゃう
しましょうか。
楽しみ。
皆さんも歩くの好きじゃないですか。
は
い、
大好き。
私も歩くの好きだし、
うん、
歩くの好きコンビですよそのままなんですけど、
どこまでも行きますか
もうどこまででも歩きたいですね。
はい、
じゃあなさん行きますよ。せーの、ラジオで女子旅。
おはようございます。中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅人は三浦千晶さんと今井直美さんです。このコンビで15回目、そして番組6年目スタート旅の舞台は和歌山市加賀地域です。路地を歩き、神社に参拝し、山にも登ります。そして美味しいものをいただき、歴史を感じ、素晴らしい景色にも出会います。ラジオで女子旅。この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
皆さん、女子旅といえば、
はいはい、
海を見ると、
うん、
近くまで行くというのが恒例になっていまして。
なってましたっけ。
なってるんですよ。
そうでしたっけ、はい、まだちょっとそんな泳ぐには早くないですか。
早いですけども、
はい、
海めちゃめちゃ綺麗ですよね。透き通ってて
綺麗だよ。戯れたくはなるね。
でしょ、
うん、
皆さんどうぞ。
いやいや、チータンどうぞ
どうぞ。
タオル持ってるから。
あ、私も一応持ってますちょっとまだ冷たいですかね。
冷たいでしょこれ。
冷たいかな、
ちょ
っとずつ、ちょっとずつ近づいてます。
まあまあ波あるよ。おお、ピチャ。
あ、どうですか。
気持ちいい。
あ、気持ちいいですか。
ピチャ。
あ、気持ちいいですね。
気持ちいい。
ひんやりしてるんですけども、
はい、いい感じね。
いい感じですね。もうちょっと近い。
どうぞどうぞ。ちょっと
押さないでください
ね。巻き込まないで
そんなわけで、加賀海水浴場から旅が始まりました。2人が手にしているのは、加賀観光協会が観光案内所や観光施設などで配布している加賀淡島温泉テクテクマップです。海沿いの県道から一つ二つ中の路地を歩いていきます。テクテクマップの5番道しるべにやってきました。
このピンクのテクテクマップを見ながら、
そう、
ね、
これね、
歩いてるんですよね。
地元加賀の小学生のおすすめスポットとありまして、うんうん、
はい、
きっちり印刷された地図なんだけれども、うん、そこに子どもたちの字で詩が書いてあったりとか、
うんうんうんうん、
手書きのイラストでここがいいよみたいな書いてくれて、これあったかいね。
このイラストがまた可愛らしいですね。
可愛いのよね。
本当。
これを見比べながら、
はい、
今ほらこれ、うん、道しるべ、
道しるべですかね。
道標があるんですけど、
はい、
これなんて書いたんだろう。
これ載ってますよ裏に。
マップの説明でよると、
はい、
江戸時代に書かれたもので、うん、ここを左へ行くと淡島神社と書いてます、うん、だからこの道は淡島街道とも呼ばれていました。
なるほど、
書いてあるのこれ。
もうかなりあの年季が入っているもので、
でもしっかり掘られてるけどね。あ、こっちはなんとかの山道って書いてある。
あ、
右は山道。
あ、本当だ、書いてある。
で左が、あ、きっと淡島神社
って書いてあるんですかね。
ね
ちょっと分からなくなってますよね。
道しるべには何と書かれているのか、女子たちはいろいろ推理していますが、よく見ると淡島や和歌山といった文字が彫られているのが分かります。続いては岸本商店に立ち寄ります。今井さんおすすめの揚げパンのお店です。
そう、揚げパンなんだけど、はい、見て、
あの昔ながらの揚げパンな感じですよね。
まずこのお店の雰囲気が素敵でしょ。
うわ、いいな
あ、はい、こ ここにも子どもたちのイラストが、加田の岸本商店さんの揚げパンって書いてある、
うん、わ、子どもたちもきっとここ立ち寄って、
これはね
食べてるんですよ。
いや美味しいのよ、美味しいけど、はい、そんなにたくさん作れないから人気なので、
うん、じゃあ売り切れている時もあったりするってことですか。
そうなのよ、だからね、
はい、今日はありますね。
食べよう食べ
よう。わあ、ね、まん丸ですね。
揚げ。そうだね。
岸本商店店主の岸本秀明さんに伺います。まずはお店の前に掲げられている名代の文字について。
これは名代？
名代？
名代？
名代でも両方ともいいみたいですよ。
そうなんですか。うん、それは。
名物です。
名物っていうことなんですか。
そうです。
もう何年ぐらい。
もう100年近いです。
100年。え、ちょっと待って、100年前からじゃあ味とか形とかは変わってないんですか。
こういう揚げパンではなかったんですけども、それ以外のパン、小学校の中学校、はい、その辺のパンとか、それからまあいわゆる味付けパンとか、あんパン、ジャムパン、クリームパン、そういう類のパンですよね、やってたんです。
今はじゃあこの揚げパンがメインに。
今はもう揚げパンだけ。
それはいつぐらいから。
うちの母親、2代目がうちの母親なんですけども、はい、その時からもう揚げパンのみで。
そう、私はお母さんがずっといらっしゃったイメージが、
うん、今はもう高齢になりましてね、もう90近いです、うん、こちらでまあ遊んでるっていうことはある
で。でもお元気でいらっしゃって。
元気ですよ。
嬉しい、はい、味あるでしょ、このお店の中の古い感じ。
わあ、え、あの機械とかで手作りされてるってことなんですか。
機械で手作りって質問面白いです。
そうです、面白いですけどね。
で、あんこもこの釜で作ってますから、自家製のあんこですよ。
へ、食べたい。
食べよう食べよう食べよう、美味しいよ、いただきます。じゃあ
女性でも3個ぐらいペロッと行く人いますよ。
いるんですか。
出来立てだったら本当はね、はい、一番うまいんだけど、うん、それこそもう3つ4つ、男の人だったら4つぐらいやっぱり行ってる、ね、
これは1日に何回か揚げてらっしゃって。
何回か。
じゃあタイミングを時々覗くと揚げたてが食べれるかもしれない
ですね、はい、いい時にはね。
そう、
食べられるかもしれないと。
できれば午前中来ていただいたら出来たてが食べられる可能性が大きい、うん、高いですね。
だそうです。ありがとうございます。すいません、お忙しい中、
はい、はい、どうも
ありがとうございました。
地元のパン屋さんとして100年以上、今は加田名物揚げパンだけを販売しています。女子2人も早速購入し、お店の前のベンチでいただきます。お昼ご飯を食べて間もなくでしたが、ペロリと完食しました。
さあ続いては、
はいはい、
加田春日神社にやってまいりました。
やってまいりましたね。
ええ、
ちょっとしか歩いてないね、まだ。
そう、本当にちょっとだけ歩きましてやってきました。
なんか上りが出てる、
うん、
日本遺産
を
葛城修験、修験道始まりの地、うん、
へ
へ、ここがスタート地点ってことか
だったんですかね。
葛城修験は2020年6月に日本遺産に認定されました。始まりの地とは、神社がスタート地点という意味じゃなく、葛城修験と呼ばれる地域全体が修験道の始まりの地ということです。修験道の開祖、縁の行者が最初に修行を積んだ場所だからです。
奉納って書かれてて、うんうんうん、学業成就、
はい、
大量祈願で、うん、タイの絵はわかるんですけど、虎もウォーって
なってますね。
虎は今年の干支ですね。
加田中学の美術部の皆さんたちが描いたものですかね。
そうだね、うん、これはまた珍しい、可愛らしいというか。
そうですね、タイがあのピンクのタイで、
うん、
可愛い感じを。
それはもうこの辺りはやっぱり ね、そうですよ、
やっぱね、この辺りといえばタイですからね。
タイですよ、うん、そしてね、めでタイ電車も走っておりますし、
はい、
お参りしましょう、
はい、お参りしましょう、
はい、はい、わ、めでたいみくじがあるよ、
はい、
すごいかわいい、
ね、タイのおみくじですかね、これは
形をしてて、うん、で色もたくさんあって、
あ、ちょっと待って、これ黒、赤、ピンク、ブルー、
つまり、
はい、めでたい電車、めでたい電車
でもゴールドもある 次に走るんじゃない、ゴールド
かもですね、
もしかして。そんなわけでおみくじ買っちゃった、
はい、買いました。
悩んだんですけど、私はピンク、
はい、私はやっぱり赤。
そうね、はい、赤いいね。
赤いいですよ、赤可愛いですよ。
いやでもピンクもいいじゃないですか。でしかもこれなんか尻尾のところからおみくじが出てるんですけど、
本当ですね、刺さってる感じですかね。
それでね、数字が見えてて、
数字、
まあ、数字が見えてるからといってですけど、
はい、
かわいいな、これめでたいです
ね、かわいい、
めでたい結果でありますように。
せーの、
末吉。
あ、大吉、
やられた、
やったー、やった、嬉しい。
ね、用心して時の来るの待てだってよ。
へ
ー、はーい、
次第に運開け、
お、いいじゃん、
幸い加わり、
はい、
家業繁盛します
読むのに苦労してる
いや間違ったらいけないなと思って。
私、はい、願い事、春より秋が良いらしいから、もうちょっと待つわ。
私は目上の人の助けを得てくださいみたいなこと書いてあります。
目上の人、
はい、あ、
年だけはね、
なあさん、
おおおお
めでたい電車の5編成目があるのか、それがゴールドになるのかは分かりません。今度は港の方に歩いてきました。自治会館の壁に大きな絵が描かれています。
もう港に今歩いてきたんだけど、
はい、
え、壁なんていう、壁画っていうのこれ、
うん、
立派な獅子が描かれてるよ。
めちゃめちゃ大きい獅子の絵ですね、これ。
大きいよね、はい、これすごい綺麗
ですね。で、これあの、このテクテクマップにもこれ出てるんですけど、免治市っていうそうですよ。ははは、
10番免治市、はい、大正12年から免治市が生まれました。エビ祭りにも出ています、うん、青年団が免治市を踊っています。
へ
え、蝶々も飛んでるね。
あ、本当ですね。
あ、ここにも説明ある。
本当だ。何何、
渡御祭、渡御祭のことを通称エビ祭り、
うん、
慶長2年1597年に獅子頭2頭が奉納されたと記録があると。
ほー、女獅子と書いて免獅子と読みます。獅子舞を受け継ぐ地元の青年団が2020年11月末に書き上げたそうです。加賀春日神社の5月の例大祭、渡御祭はエビ祭りとも言われます。この中に獅子舞の奉納があり、この獅子には男女があります。壁画はその一つ、免獅子というわけです。淡島街道に戻った女子2人は、縁の行者堂と掘られた大きな岩と先が見えない上り階段を見つけます。
なあさん、
はいはい、
階段がありますが、
はい、ありますよ。
これはずっと上まであるんですかね、は
い、どうでしょう、登ってみましょう、
登ってみましょうかね
そこにさ、うん、すごい立派な岩がでーんと、
は
い、
でーんってありますね、
ありまして、はい、ここは縁の行者堂があると、うん、いうことですよ、
はいはいはい、
マップにも載ってるし、
載ってますね。
そうなの、縁の行者といえばさ、うん、やっぱこう修行とすごく結びついてるから、
はい、
この修行ですね、階段もなかなかかもしれないですね。
あ、なかなかの修行な感じはしないでもないんですけど
行ってみますか。
はい、じゃあ心を強く持って
そんなに
、はい、
行きましょう。
修行ですから、これは
修行しましょう、
はい、修行ですよ。
行くぞ、
行きましょう。
階段、石段は117段ありました。味ヶ峰行者堂に到着です。
登ってきましたね。
着きましたね、はい、じゃあまずは
お参りということで。
そうですね、はい、しましょうしましょう。さあ、階段を上がってお参りもしました。
はい、しました。
振り返ったら綺麗な景色が見えるんじゃないかな、はい、まだ見てないでしょ。
見えますかね。
ちょっと振り返っちゃう。
振り返っていいんですか。
振り返りましょう、どうぞ。
どうしようかな。
いや、振り返らへんのかい
じゃあ振り返りますよ、
はい、
わー、すごい綺麗な海。
行こう行こう行こう行こう。ちゃんとこの景色見えるとこにベンチがあって、
はい、ありますね。
ここでちょっと持ってきたお茶飲んで、うん、ほうってするだけで、
は
い、わー、あー、いいね。 高いとこ来たなって感じするね。
しますね。
歩いてきただけのことあったでしょう。
しかも階段も登りましたからね。
登りましたね。
117段の階段です。修行ですからね。
これ修行と思ったらまだ軽い方じゃないですか、はい、これ
そうですかね。あ、こちらに案内が、
あ、案内板があるよ。あじがみね行者堂、あ、117段の階段って書いてあるね。加賀、
うんうん、
の町並みと友ヶ島が浮かぶ、うん、北端海峡を一望できる眺望の良さでも知られている、
うん、は
い、
わ、今
味わったばっかり。私たちがそれを見てるんですよ。そう、
見たばっかりですよ。
あ、大きな船、
ね、通ってますよ。
いいな。
ほら見てください、ね、さん、あの鳥よりも私たち上にいますよ。
ひとしきり景色を楽しんだ女子2人は加賀淡島神社近くから再び山道を登っていきます。およそ700メートルと書かれています。目的地は和歌山市の青少年国際交流センターです。長年加賀少年自然の家として親しまれてきた施設が2018年12月にリニューアルされました。野外活動もでき宿泊設備もある青少年の研修施設です。車でも行けますが道が狭いこともあって今回は歩いて登りました。
風が気持ちいいよ、
今ちょうどいい風が
ねなんか
吹いてきましたけども
到着したって感じがありますけど、
はい、
ここは何、あの今受付を私たちしまして、
はい、あの散策マップというものをもらってきたんですけども、うんうんうん、今私たちが今ここって書いてありますね、はい、
入り口のところにいます。
国際交流センター、はい、で周りに砲台跡とかもあるんですけども、この見てください、
何
坂道を上がるって書いてありますよ。
それは説明ですよ。ここ上がるね、まだまだ上がる、
まだ、
まだ上がるのよ、うんうん、でなんかさ友達広場とか、
はい、
これなんかキャンプとかできそうじゃない。
あ、できそうですね。
とか、
はい、
見晴らしの丘でしょ。やっぱところどころこの砲台跡という文字が気になりますね、う
ん
う
ん、ありますね、
うん、
そして、うん、歩いて、
うん、
また回ってみようと。
もちろんでございます。
当たり前でございますよ。
引き続き歩きましょう。
はい、
じゃあ行くよ。
皆さんまだ元気残ってますか。
元気元気、
大丈夫ですか、
うん、
はい、私も大丈夫です。
本当かな。行きましょう。
行きましょう。
センターの入り口近くにも加賀砲台の関連施設がありました。今回は研修施設の利用ではなく敷地内にある史跡などを見に行きます。誰でも散策や見学はできますがセンターで受付が必要です。ここで新たなマップをもらいました。まずは見晴らしの丘を目指して山道を登っていきます。そうです、まだまだ登るんです。何か建物が見えてきました。
さて、なあさん、地図を片手に山道をずっと登ってきまして、
はい、登ったね、
はい、この地図にあります、
うん、
見晴らしの丘、
はい、
というところをまず目標にやってきたんですけども、
はい、
ここですね。
これね、多分上が見晴らしの丘なんだけど、
はい、
見晴らしの丘が立ってるこの場所が何これ、うん、なんか石というか、
そうですね、
コンクリ作りの建物が
弾薬庫ですかね、これ
だったんだね、これ、ちょっと覗く、
ちょっと覗いてみたり入ってみたりしますか。
ちょっと1、2歩、
はい、
わ、どう、ひんやりしてる、ワン、
少しだけひんやりしてる感じはしますね。
少しね、
はい、
暗って感じだね、
うん、そんなに大きいお部屋ではない感じですよね、
うん、でも弾薬入れようと思ったら結構な量じゃない。
そうですね、
わかんないけど、
うん、想像の世界
ですけどね。そうそう、今イメージして見てるだけなんだけど、はい、うん、あ、でこっちからも登れるのかな。
弾薬庫の上に見晴らしの丘があるようです。階段を登ります。
さあ、その先の弾薬庫の横の階段を上がってまいりまして、
うわー、すごい。
本当に綺麗ね。
すごい、
すごいね。
見晴らしの丘だけあって見晴らしがいいですね。
いや本当ですよ。そのまんまですけどね。
そのまんまですね。
そのまんまですけど、はい、やっぱこう海と島と、
うん、はい、
見えるね。
見えますね。うわー、綺麗。遮るものが全く何もないんで。
そうね、うん、 今本当にあの最初上がってきた時も綺麗だなと思ったけど、はい、ちょっとこう海の方に向かって歩くと、うん、さらに視界がもうわーっと開けて、
そうです、
うわーははすごいな、向こうにもちょっとこう東屋みたいになってるとこがあって、
はいはいはい、
これはあれじゃない、お弁当作ってね、
そうですね、
ここでこう食べたり
腰掛けて、
あ、いいね、ね、
景色見ながらお弁当食べて、いいですね、わ
ー、すごい景色、ここは、まあ、弾薬庫があって、うん、まあ、近くに砲台跡もあるらしいので、はい、いろんな歴史があるけど、
はい、
今は本当にあ の, のんびり楽しむのに素敵な場所だね、
うん、いいですね、うわ、
見晴らしの丘は芝生広場です。休憩所もあります。女子2人の歓声でも分かるように360度のすごい見晴らしです。そしてここからは友ヶ島の地の島と虎島、沖ノ島が横一列に並んで見えます。さあもう一頑張り、田倉崎砲台跡がある家族の広場を目指します。
本当にあの楽しいね
いろんな遊具ありましたね
いろんな遊具がありますよ、
はい、ありますね、
木みたいになってて、うん、子供が登って遊べるようなのとか滑り台だとかターザンになれたりね、
ターザンやりましたね、
やりましたね、
はい、
で
棒にぶら下がって
その横に、はい、砲台跡という看板がありまして、う
ん、はい、
こちらが
ですか、ね、
はい、
田倉崎砲台跡、
そうなのよね、うん、で今まあ建物が残っているのと、はい、砲台の本当に跡、うん、この円になってるね、
丸くね、うん、なってるのが2つ残ってますね、
そうだね、うん、でここにこんな風にあったんだよっていうイラストがね、はい、ちょっと横に添えてありましたけれども、はい、ここから海の方に向けてセッティングしていたのかしら、
そうなんですか ね、
ね、
今はでも本当に、まあ、うん、跡形もなくというか、
そう ね、 ね、だから、はい、まあ、このまま残ってしまってるんだけれども、うん、この場所は、
はい、
でもこういうものがあったところが、うん、今すごくこう幸せな、
なんかのどかな
家族の広場になってるっていうのも、
子供たちが遊んだりとか、
感慨深い感じがするね、
うーん、
もう一回ターザンになろうかな、
じゃあ私も
行ってくる、
はいあーですよ、
あれ、ね、いや本当でも幸せなことだなって思うね、うん、
葛城修験と砲台跡と港町加賀を歩く旅、いかがでしたか。旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。インスタグラムやツイッターでも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。では旅のまとめです。
さなさん、
はいはい、
山を降りてまいりました、
はい、
そして淡島神社でお参りもしてきましたね、
はい、しましたね、はい、でちゃんとあの幸せを祈って、穴にも挟まってきました
そして私たちは今、うん、太平洋岸自転車道のモニュメントにやってきました、
うん、モニュメントの向こうに海が見えて、はい、すごく綺麗なんですけど、ここね、うん、地図があって、
はい、
銚子、千葉県の、
うん、はい、
銚子からこの加賀までのマップがあって、はい、うん、1400km、
はい、
こんだけ皆さんこれサイクリングロードと言いますか、
はい、
道を渡ってきて、ここがゴール、
ゴール
ゴールなんですよ。
そして私たちの旅も
今日の旅のゴールでもある と、
あるということ
で、
素晴らしいモニュメントですね、
まあ、我々はサイクリングはしてないですけれども、はい、
してません、
うん、これだけのサイクリングをしてきて、はい、ここに着いて、うん、海があって、はい、これちょっと感動的な場所ですね。
いや多分あの言葉にならないくらい、
そうだね、
はい、
着いたぞっていう気がするよね。
じゃあすごいですね、自転車乗ってる方たちにとってみたら、うんうんうん、聖地というか、
あ、そうかも、目標地点だもんね。
そうそうそう、
モニュメント自体も綺麗なんだけど、
はい、
自分の自転車をちょっと上に乗せて記念写真が撮れるようになってんだって、これ、
は
い、すごくない、
乗せたい、
まあ、我々もでもゴールということで、はい、うん、素敵なこう海を見て、うん、はあ、今日もいい旅だったなと いう感じにはなれるね、はい、
そうですね、
いいとこ。
1400キロにはかないませんけども、うんうん、結構だって私たち今日カナを歩きましたからね、
歩きましたからね、
ちょっとね今回の旅を振り返っていきたいんですけども、はい、まずスタートがカナ海水浴場でした、
はい、
海が水が綺麗で
綺麗だったね、いきなりちょっとピチャピチャみたいなね、
そう透明で触っちゃいましたね、うん、海水浴場 ね、
はい、
そしてその後なんですけどもランチを食べました。
そうなんです、はい、実はね、うん、いきなりまず食べるところからスタートしました今日の旅、はい、
お店の名前なんですけども、はい、セレーノ、
雰囲気のある古民家風だけれども、はい、うん、新しいものも取り入れられてるっていう感じで、はい、雰囲気も素敵だし、はい、美味しかった。
美味しかったですね、うん、なさん何食べましたっけ。
私ね、はい、タコスを
タコス
いただきましたよ。
タコス
美味しかったよ。
美味しかったですか、
うんうん、
私は定番のランチを
食べまして、はい、それも美味しそうでしたね。
タイをはじめ、はい、お作りが
そうなの。だからどちらも地元のお魚だったりとか、はい、いろんなものがちゃんと入ってるっていう、はい、それもいいよね。
そうですね、うん、たくさんの、ね、お客様もいらっしゃっていまして。
そうでした ね、 ね、いやよかったわ。
美味しかったですね。また行きたいですよね。
また行きたい、
うん、次私たちが行ったところなんですけども、
はいはい、
なあさんがおすすめしていた、うん、
はい、
岸本商店さん、
はい、揚げパンが食べたいと、はい、あるかなあるかなと、うん、ありました。
ありましたね。
美味しかった。
なかなか売り切れで、
そう、
この揚げパン食べられない日もあると。
そう、売り切れのことも多いんですけど、うん、でもまあ1日に何回かは揚げてくれてるらしいんで、うん、できれば午前中に来てということでしたね、はい、
そして次なんですけども、
はいはい、
加賀春日神社に行きました。
もうすぐそこなのね、うん、行ってきまして、うん、お祈りもし、おみくじ、
はい、
かわいい、
あのめでたい電車をちょっとイメージさせるような感じのおみくじでしたね、うんう
んうん、大吉だったね。
はい、大吉でした。
おめでとう。
なさんって何でしたっけ。
末吉です。
あ、末吉ですか。おめでとうございます。
ありがとうございます。
何がおめでとうか分かりませんけど
何でもいい
何でもいいんです。
なんかハッピー。
何でもいいんです。はい、次は縁の行者堂に行きました。
はい、
これはあの修行ですかと、
はい、
心の中で思ってしまいました。
修行ですよ。
修行ですか。
修行にしては多分まだ初心者向きな、
はい、
我々でも大丈夫な、そして綺麗な景色と、
はい、
ありがたかった。
あの階段を117段登りまして、はい、一番上のところでくるっと振り向いたら、
振り返ると、はい、景色がね、
絶景が広がっていましたね。
上がってきてよかったなってなるよね、
はい、ありがたい気持ちになりましたね。 はい、そして青少年国際交流センターに行きましたね、
はいはいはい、うん、また登りました。
今回の女子旅はもうどんどん登っていこうということで、
は
い、
今日は歩くとは言ったけど、
はい、
登るだったね。
ね、そうですね、結構登りましたもんね。
街歩きブラブラ登らないで行けるところも肩の魅力がいっぱいなんですけど、はい、でもちょっとこうピクニックな感じで出かけていくと、うん、風景とまた違った魅力をね、
はい、
感じられましたね。
そうですね、砲台
あともね、
はい、ありましたし、弾薬庫なんかもありましたね、は
い、勉強もできるというか、はい、木とかにもね、
う
ん、全部名前が書いてあったりとかして、
ね、
家族連れの方もたくさんいらっしゃったんで、うんうん、一日遊べる場所だなと思いました、
は
い、
うん、そうですね、あと鳥の鳴き声なんかもね、
そうずっとね、
はい、歩きながら聞くことができたので、
よきよき、
はい、よきよき
よきでした。
よきよきでしたね、
はい、またどっか行きたいですね。
行きたいですね、
うん、ちな今度どんな旅がいいですか。
ね、私は結構歩くのが好きなので、
はい、
どんどんまだまだ登っていきたいですね。
次も登りますか。
登りましょう
登りましょう、
ね、もっと高いところ行きましょう。
たくさんお茶と水持って参戦しますわ、
はい、そうですね、これからまた暑い季節にもなりますんで、うん、
気をつけながらね、
はい、
気をつけながら楽しんで、皆さんもちょっとこう空気のいいところで歩くっていうのも素敵な旅だと思うので、はい、ぜひぜひ皆さん
行ってみましょう、
はい、私たちもまた行きます、
はい、ということで三浦千秋と
那覇さんこと今井直美でした。それではまたバイバイ。
バイバイ。
ラジオで女子旅。この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は5月28日の放送です。お楽しみに。